ひな祭り、3月3日。この三月節句、今でも盛んじゃから皆さんも馴染みがあろう。まあ、私の若い頃も子供の成長を願うような行事内容となっておったから、今とさほど変わるものではない。しかしな、もともとの意味をたどっていくと、行事に対する意識が随分違っていたようじゃ。このひな祭りを、上司の節句と聞いたお方もおられよう。これは中国古代の魏の時代にあったという3月初めの巳の日、上司に身を洗い清め、みそぎをして汚れを払う行事に由来するらしい。節句には正月7日のほか、この3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の5つあり、これを称して五節句と呼ぶが、それはもともと中国の奇数の重なりを尊ぶ観念から起こされたもの。我が国では聖徳太子の時代より、その中国から様々な制度を見習っているから、そうした行事も抱き合わせに宮中へ数多くもたらされたと言われる。平安時代、宮中では3月3日の節句に、杯を流して、詩歌を詠じて酒を飲む曲水の宴という、遊興的な行事があった。そこでは、供物に十日餅、草餅、なぞ見え、またこの日に、陰陽師を呼び寄せて、人形で、身を撫でて川へ流して汚れを払う行事もなされていたという。まあ、今日のような行事内容は、様々なものが集合して出来上がっていると思えるから、人形を持って払う行事を別に挙げると、次のようなものもある。それは、雨月、宝庫の阿賀物というもので、雨月は払いの片代、人形。宝庫は四つん這いの子供のことで、子供が生まれて50日とか100日の時に、四つん這いの子供の人形を送り、3歳になるまでお守りとして持たせる風習のあったことが源氏物語に書かれている。旧暦の3月3日の節句は、今の4月にあたる。その頃には、暖かさが増してきて、悪いものが現れると考えるから、払い清める儀式が様々に集合して、今日のようなひな人形に桃の花を飾り、しもちと白酒を備えて、女児の成長を祝う行事が出来上がったらしい。それらは宮中から武士へ、武士から町人へと下げ下り、江戸時代の都市文化を色濃く映し出すようになる。しかし、地方では、草摘みをする野遊びに重要な意味がありそうじゃから、そこでは農事と強く結びつき、女児を精霊のようにみなして、農神を招き寄せる意味を持つ。そう考えてくると、流し雛で汚れを払う意味は、田や畑という聖地へ入り、農神と交わるための身の清めのように思えてくるのじゃが。この辺りは東京の郊外であったから、早くから町場のきらびやかなひな祭りの風俗が入ってきていたようで、私の若い自分には、野遊びや流し雛など、あったかもすでにわからぬようになっていた。さて、大正から昭和初めの頃のひな祭りを話すと、ざっと次のようなことになる。おひな様というと、今は親元ですべてを整えてしまうが、昔は一族で祝うという気持ちが強いから、女の子が生まれると、そのお祝いにお代理様一対と、屏風をお嫁さんの実家、あとの女官と五人林謎は、 一つずつ親類で揃えてくれるのが普通じゃった。親類では同じものを買ってきてはいけねえから、違えるようにする。まあ、こうしたことで、親類同士連絡し合うから、それだけ付き合いも親密じゃったということ。当時のお内裏様は一尺五寸、45センチ、ほどもある大きなもの。五段飾りが多かったが、この辺りでは所沢と四季に2、3軒ひな飾りを売る店があり、所沢の方が高級なものを取り扱っていた。明治の頃には五段飾りなどは、よっぽどのお大臣の家でなければありはせぬ。ほとんどは高砂や神宮皇后だったように記憶するが、この高砂は結婚式に高砂やと歌われるようにめでたさを表すもので、南州高砂の浦、兵庫県西南部にあるという黒松と赤松が同じ根から生えた相生の松を、夫婦の深き絆と長生きに例えた能に由来する人形。江戸時代の上京都や中里、能代などの州が、こう組織して伊勢参りに行ったおり、こんぴらから宮島の厳島神社へ参拝した帰りに、相生の松を見学したことが道中記に記されているから、古くから高砂の人形は、当地にも馴染み深かったように見受けられる。また、他方の神宮皇后は、中愛天皇の皇后で、天皇と共に熊襲を征伐し、天皇亡き後、白木を制して、帰国後に筑紫、九州北部で出産したと伝えられるから、この人形にフランスの聖女、ジャンヌ・ダルクのような強い女性の精神が表されていることがわかる。こうしたことで、ひな祭りの人形に託されてきた思いに、女児の伴侶を得た幸せで長命な生涯と、生命力の強さがそこに映し出されてくるわけじゃ。時代を超えても、子供に対する気持ちは何ほども違わぬということ。さて、そうした子供の成長を祈り込む、ひな飾りをいただくわけであるから、その返礼もあるわけで、3日とか4日に金額に見合う配り物をすることになる。その配り物というのは、もち米一升5合ほどで、紅白交互に5枚重ねしたひし餅2組を作り、5個なり7個なりの季節物のハマグリを添え、それに酒代を合わせ送る。高価なものをいただいた家には酒代は弾み、おのおのそれに見合うお返しとした。こうしたものはその家によって違うから、ひし餅の大きさも異なり、また、4、5日前に作って、節句前に返礼を済ませる家もある。ひな人形の飾り付けは、前の月の20日過ぎ頃、年寄りは12日に飾ればよいなどと言い、座敷に南向きに飾る家が多かった。そうすれば、縁側からも見通せるから、よその衆がちょいちょい見にやってくる。近所の子供も、子守しながら縁側へ腰掛け、あそこのおひな様はこうだった。向こうの家のおひな様はああだった、などと、いろいろ見比べながら楽しそうに話していたものじゃ。さてさて当日の3日が来る。この日は朝5時ごろにはよもぎ摘みへ出かける。川に近い州は柳瀬川へ行き、取ってきたやつを茹でて薄でつき、それに米の粉を練って蒸したやつを入れて、つきながら草餅を作る。そうしたことだから、この時にはあちこちの家から薄の音が響き、 あんを包み込んだり、きな粉まぶしたりと手伝う子供の声がして賑やかなもの。そうそう忘れるとこじゃったが、甘酒は酒屋から酒粕買ってきて、それに玉砂糖を入れて作った。せっかくなので、ここで砂糖の話をさせていただく。砂糖は貴重品。昭和に入ってから出回るようになったが、それでも4、5キロメートルほど離れた所沢や四季に買いに行かなければ手に入らなかった。したがって必要となれば、主に子供が買いに行かされるわけじゃが、所沢には小沢屋などという店があり、幾種類もの砂糖を売ってた。なんといっても白砂糖が最高じゃが、ザラメも高級で、それには白ざらしと木ざらしの2種あったが、めったに口にすることはできなんだ。それらのほか、赤砂糖、花見砂糖や玉砂糖というものがあったが、一番当たり前で安かったのが黒砂糖で、草餅などのあんこを作る際には包丁で削って入れたものである。値段は昭和5、6年、1930、31年で、玉砂糖1貫目、3.7kg。で、80銭か90銭ほどではなかったかな。まあ、砂糖については、そのようなものだ。3日の食事は、朝にその砂糖で作った、あん入りの草餅を食べ、昼は品がばりで、うどん。翌4日は、ひし餅を作るときに切り落とした切れっ端を、正月の雑煮のようにして食べるのが普通じゃった。この三日の日は、娘を中心に女の衆が、ひな飾りのある座敷へ集まり、甘酒を飲んだり、あられ食べて楽しむが、そのうちには、明かりをつけましょう、ぼんぼりに、などと歌も聞こえてくる。こうした歌は、尋常小学校で習いを覚えてくるらしいお姉ちゃんが、妹や周りの人に教えて歌っているようじゃったな。この時ばかりは男は入れぬから、お兄ちゃんや弟などは縁側から恨めしそうに覗き見し、早く五月節句来ないかな、などとその日を待ち焦がれているわけ。こうして節句を終えるが、おひなさまは、三日を過ぎてもあまりのんきに飾っておくと、子供が娘になった時に嫁へ行くのが遅れるということで、早く片しちまう。おひなさまは糊付けのものじゃから、天気の良い空気の乾燥した日を選んで片付けるが、大方は子供が楽しみにするから学校が休みの時、あれやこれやと子供と話しながら、一緒に片付けることになる。昔は華やかで綺麗なものを目にすることも少ないから、子供は大きくなってもそうした時のことを昨日のように覚えとる。じゃから子供と一緒におひなさまの顔なぞ和紙で丁寧に包みながらする親子の会話は、また格別に大切なことのように思えてくる。忙しいからと、親の都合でさっさと片付けてしまっては、親が娘に授けられる深き絆を作る時を失ってしまう。それではあまりにもったいなかろうて。ということで、夜もだいぶ更けてきたから、わしはそろそろ横におったって寝ることにする。では、今夜はこれにてしまい。